き上手になる30の方法。その1。人間関係を向上させる一番のコツは、聞き上手になること。人間関係と一言で言っても本当に大きなテーマです。人の長い歴史の中で人間関係は常に大きなテーマとして取り上げられてきましたし、常に大切なこととして重要視されてきました。それほど重要視される人間関係なのですから、人の幸せは人間関係で決まると言っても過言ではありません。幸せを感じることもあれば、トラブルを起こすこともあり、人生において人間関係は幸せにつながる大きなテーマなのです。そんな人間関係を改善し、向上させるためのとっておきの一番のコツをはじめに言ってしまいます。人間関係を向上させる一番のコツは、あなたが聞き上手になることです。日本のことわざには、話し上手は聞き上手という言葉があります。話し上手な人は、決まって聞き上手でもあるということです。うまくコミュニケーションを取りたいがために、つい話す方に力を入れてしまいがちです。しかし、コミュニケーションで一番大切なことは、話すことより、実は聞くことです。人間関係は、お互いのコミュニケーションから成り立っています。そのコミュニケーションも、お互いがお互いを理解し、尊重し合うことで成り立っています。相手のことを知り、理解し、助けてあげるためにも、まず相手のことを知る必要があります。それが、聞くことです。たかが聞くとはいえ、これほど人間関係を向上させる重要ポイントはありません。聞くことで相手を知ること、理解すること、認めること、助けること、人間関係を向上させることができる大切なことなのです。まず、あなたの人間関係を改善、向上させるためには、あなたが聞き上手になればいいのです。あなたは相手について今まで知ることのなかった理解をすることができるようになります。お互いのコミュニケーションの量に比例して、お互いの関係も良くなります。学生だけでなく、社会人としても、親としても、子供としても、世界のどの人にとっても、聞き上手は大切なポイントなのです。人間関係向上のために、聞き上手になる。聞き上手になる30の方法。その2。話をしすぎて嫌われることはあっても、話を聞きすぎて嫌われることはない。話をしすぎて嫌われることはあっても、話を聞きすぎて嫌われることはありません。むしろ話をたくさん聞いてあげたおかげで相手に好かれてしまう場合の方が多くあります。話を聞く人には人から好かれるという特徴があります。人の話をきちんと理解し、聞くことができるという人はそれだけで重宝されるのです。あなたが人から好かれる人になりたいと思うなら、今からほんの少しでも聞く時間を増やしてみましょう。何も無口になって聞くばかりに専念しようというのではありません。今までより少しだけ人の話を理解する努力を増やしましょう。人の話をきちんと聞いて理解する人が嫌われることはないのです。今までよりほんの少し聞く時間を増やす。聞き上手になる30の方法。その3。理解する人が理解される。聞き上手になるために難しいことは何もありません。ただ単純に相手の話を理解しようとして聞くだけでいいのです。相手の話を折らず、ただ真剣になって話を理解しようと心がけることです。相手の話ばかり聞いていると自分のことを理解してくれないのではないか。そう言われそうですが、そんなことはありません。きちんと相手の話を聞いていれば、相手はあなたのことを貴重な存在と認めてくれます。こんなに私の話を聞いてくれているこの人はどんな人なんだろうと、今度はあなたに興味を持ってくれます。人はみんな自分に興味を持ってくれる人に興味を持つという法則があります。行為偏方性の法則。自分を大切にしてくれる人は自分にとって大切にしたい人です。自分の話を聞いてくれる人は相手にとって大切にしたい人になります。相手の話をただ純粋に興味を持って聞き理解をしていくだけで、あなたは相手にとっての特別な存在になることができるのです。特別な存在になったあなたは相手に大切にされるようになります。ただ相手の話を聞き理解していくだけで人間関係を良くさせることができるのです。聞くという行為は、ただ相手の話を一方的に聞いているという態度ではありません。私はあなたを理解しようとしていますよという行為を表していることになります。好意を持っている人を相手が嫌いになるわけがありません。むしろ逆に自分のことに好意を寄せてくれる人にはさらに好意を返したくなるものです。それが理解という行為として、相手もあなたのことをだんだん理解していくのです。理解する人が理解されるという流れになります。人間関係では絶対的な法則です。曲げることはできないのです。この流れに逆らうことなく、自分が理解されたいと思うなら、まずあなたから相手を理解するように心がけましょう。いずれ今度はあなたが理解される時がやってくるのです。まず自分から相手を理解する。聞き上手になる30の方法。その4。話が聞こえるではなく、話を聞くという態度をとる。人間関係では聞くことは大切な要素です。そんな聞くという態度をとるときに少しだけアドバイスがあります。あなたが心がけるべきことは聞こえるではなく聞くということです。確かに同じ聞くという行為でも聞こえるにならないようにしましょう。聞こえるという行為には理解が伴っていません。音楽のようにただ耳に声が入ってきているという理解の伴っていない状態です。聞こえるはやめて、しっかり聞くという態度を取るようにすることです。 聞くという態度には、相手の話に意識的に耳を傾け、理解に努める意味が込められています。聞こえると聞くでは意味が違うのです。コミュニケーションにおいて、聞くと聞こえるを一緒にしないでください。相手を理解しようと試みるとき、ただ、ぼーっと聞いている、聞こえるという状態になるのではありません。意識的に耳を傾け理解するための、聞くという態度を取りましょう。せっかく相手が口を開いて話してくれているのですから、しっかり聞くことが大切です。聞こえるではなく、聞くという態度になる。聞き上手になる30の方法。その後、聞くという態度には相槌を打てばいい。聞くという態度を取るとき、相槌を打つようにしましょう。聞くという態度は、まず相槌という態度に現れてきます。相手の話を聞きながら、うん、と相槌を打っていくと、理解していますよ、という立派な意思表示になります。理解をしてくれていることが分かれば、相手はもっと深い話をしてくれるようになります。相槌は、コミュニケーションの奥を深める大切なコツです。いっそのこと、相槌そのものをあなたの癖にしてしまいましょう。相槌という癖だけは、人に嫌われることはありません。相槌という態度には、上下関係はありません。年上の人にも、年下の人にも、異性にも関係なく、誰にでも使えます。変に意識する必要もなく、気兼ねなくたくさん使っていけます。あなたが話を聞くときに相槌を打てるようになるだけで、かなりの人間関係が改善されることを保証します。じっとしている姿勢を取るのではなく、聞くときに積極的に相槌を打てるようになれば、聞き上手だと言われるようになります。相槌を打ちながら話を聞く。聞き上手になる30の方法。その6。バリエーションのある相槌を打とう。話を聞くときには相槌を打つことが基本です。上手に相槌を打てるようになったら、いろいろなバリエーションを持たせることで、あなたの聞き上手が上がります。単なる相槌でも軽く見るのではありません。話し手は聞き手の相槌をしっかり聞いているのです。しっかり聞かれているからこそ、同じ相槌ではなく、バリエーションを持った方が、当然、会話はスムーズになります。相槌は、うん、そうですね、だけではなく、たくさんの種類があります。なるほど。へえ。それは知りませんでした。さすがですね。うん。それから、そういうことだったんですね。すごいですね。たくさんあります。一つの相槌だけでなく、できるだけいろいろな相槌を身につけることで、会話に弾みがつくのです。話す側にとっても、いつも同じ返事しか返ってこないのでは物足りません。ですから、いろいろな変化球を投げ返すことで会話にリズムをつけるよう心がけましょう。たくさんの相槌を身につける。聞き上手になる30の方法。その7。面白いですね、と言えば、どんどん話が進んでいく。聞き上手になりたければ、面白いですね、という口癖を身につけるだけでうまくいきます。面白いですね、は、相手の話に興味を持っていると同時に、もっと話を聞かせてください、という意味でもあります。また、面白い、と言ってもらえることで、相手は話しがいがあると感じてくれ、どんどん話をしてくれます。人間関係が薄くなってきている今の時代、人の話を聞いてくれる人はそれだけで価値があります。誰でも、自分のことを理解してほしい欲求がありますから、話を聞いてくれる人には、好印象を持ってしまうのです。面白いですね、は、人間関係を向上させる魔法の言葉なのです。面白いですね、を、口癖にする。聞き上手になる30の方法。その8。自分に置き換えて考えてみると、どんな話にもついていけるようになる。相手の言うことは、自分には、経験のないことだから、理解できない、と思う人もいるでしょう。しかし、ここが大切なところです。確かに、あなたが相手の本当の気持ちをすべて理解するのは、難しいことです。しかし、理解することが難しいなら、自分に置き換えて考えてみることならできるはずです。もし、自分だったら、どうしたかな、どう感じたかな、と自分に置き換えることで、どんな話にもついていけるようになります。自分の経験したことでしか話が理解できないのではいけません。経験したことがないことでも、自分に置き換え、相手の身になって、考えることで、どんな話にもついていけるようになるのです。自分に置き換えて、考えてみる。聞き上手になる30の方法。その9。苦しそうですね、を元気に行きましょうよ、に言い換えよう。コミュニケーションで大切なことは、前向きに話をすることです。できるだけ明るい話題を出し、できるだけ暗い話を避けましょう。日常会話で次の2つのうちどちらをよく口に出していますか。1。苦しそうですね。2。元気に行きましょうよ。明るい会話をしたければ、苦しそうですね、より元気に行きましょうよ、というようにしましょう。苦しそうですね、と言ってしまうと、相手に疲れて見えていることを余計に自覚させてしまい、さらに落ち込ませてしまいます。苦しそうな人には、苦しそうですね、と話しかけるより、元気に行きましょうよ、と話しかけた方が、よほど健全です。元気に行きましょうよ、という一言が、どん底から引っ張り上げてくれる感じがあり、前向きに感じられるのです。あなたの日頃使っているすべての言葉を、できるだけ前向きに統一させましょう。 後ろ向きになっている言葉も前向きに変えることができないかを考えることで、コミュニケーション力は必ずアップします。後ろ向きの言葉を前向きの言葉に言い換える。聞き上手になる30の方法。その10。相手の話を折らない。聞くときにしばしば起こりがちなのが、相手の話を追ってしまうことです。相手の話を聞いていると、その話がきっかけで思い出したことや話したいことが出てきます。それでつい相手の話を折り、自分の話をしてしまうと、せっかく相手は気分よく話をしていたのに台無しになります。聞くときにはとことん聞くことです。とにかく最後まで聞くことです。そのうち相手がどう思いますかとか、どうすればいいかなとあなたに話を振ってきたときは、話をしても構いません。しかし聞いてもいないのに、私はこう思うと勝手に話を始めてしまうと、聞くより話すになってしまいます。話を折るは日常で無意識のうちによくしてしまいがちですが、これは意識的に直すようにしましょう。プロのカウンセラーであるほど話を折らない達人であると言われています。とことん話を聞くだけ、聞いてあげることで、相手はそれだけでストレス発散にもなります。あなたが話を折らずに聞くことができるようになるだけで、あなたは癒し系と言われるようになるのです。相手の話を折らないようにする。聞き上手になる30の方法。その11。メモを取りながら聞くことで良い印象を持ってもらえる。私は仕事上よくメモを取りながら話を聞くようにしています。大切な話は書き留めておきたいこともありますが、一番の理由は、きちんと話を聞いていますよという態度を見せたいからです。きちんと聞いているという態度、つまりメモを取るという態度を見せることで、明らかに相手の態度も変わってきます。さらに真剣になって話をしてくれるのです。中には、そんなことまで話しちゃっていいのということまで話してくれる人もいます。話を聞くときには、手ぶらで聞くよりメモを取りながらの方が明らかに相手は喜んでくれます。メモを取りながらの方が相手は一生懸命に話をしてくれるのです。私の経験上、これは大変に効き目があります。私はメモを取り始めるようになってから、仕事でのミスも少なくなりましたし、人間関係も以前より良くなりました。メモを取りながら話を聞く。聞き上手になる30の方法。その12。話は耳で聞く。理解は心で感じる。さらに上級者になると、耳で聞くだけでなく心で感じることができるようになります。もちろん初めから心で聞くことは難しいです。むしろ心で感じることができるようになるために、耳で聞くことが前提として必要なのです。心まで感じて理解することができるようになれば、あなたは相手のことをかなり理解できているということになります。あなたが相手の話を耳で聞き、次に心で感じることができるようになれば、あなたはもう立派な聞き上手になっています。聞き上手になるために大切なことは、相手を理解するということです。相手を理解するのは耳ではありません。人の心を理解するのは心で行う作業なのです。話は耳で聞き、理解は心で感じる。聞き上手になる30の方法。その13。話の尻尾を繰り返すだけで聞き上手になれる。誰でもできる簡単な聞き上手になる方法があります。相手の話の尻尾を繰り返すことです。簡単ですから、あなたはこれですぐ聞き上手になれます。例えば次のような会話です。 A さん、昨日友人と一緒に花火を見に行ったんだよ。 B さん、花火を見に行ったんだ。 A さん、お母さんと一緒にお料理教室に通うことにしたんだ。 B さん、お料理教室に行ってるんだね。 A さん、最近夜食を減らしたから少し痩せた気がするの。 B さん、そういえば少し痩せたね。こうした具合に相手の話の尻尾を繰り返します。すると相手はきちんと話を聞いてもらっていると理解し、途切れることなく話を続けることができるのです。相手の話にうまくコメントを言おうと考えると会話が疲れます。確かに上手なコメントを返すことも大切です。しかし相手の話の尻尾を繰り返していくだけで、上手なコメントを述べていることになるのです。むやみに自分の思っていることを言ってしまうと、相手の気分を害してしまうことさえあります。相手の気持ちに同調する聞き方の方が、お互いにとって良い会話になります。話の尻尾を繰り返す。聞き上手になる30の方法。その14。あなたの理解力はあなたの傷ついた経験に比例する。あなたの理解力はあなたの傷ついた経験に比例して大きくなります。理解力がある人は、それだけ傷ついた経験が大きくてたくさんあるために、親身になって話を聞くことができるのです。相手の話を理解するときに、一番手っ取り早い方法は自分に置き換えて話を聞くことだと言いました。しかし、それより深く理解できることは、聞く本人にその経験があるかないかなのです。その経験があれば、自分のことであるかのように話を聞けます。深い理解を伴いながら会話を進めることができるのです。あなたの人生の傷は傷ではありません。本当は他人の心を理解できる優しい心です。傷ついた経験があるほど、他人の辛さを理解でき、優しく接することができるようになります。 人生の山を越え、谷を越え、辛い経験をしている分、それだけ理解力が身につきます。辛い経験を本人がしているため、より相手の話を真剣に深く聞くことができるのです。あなたの辛い経験は、単なる辛い経験なのではなく、優しい心を持つために必要な、とても貴重な経験なのです。自分の心の傷で、他人の心も理解できるようになる。聞き上手になる30の方法。その15。話す人は成長させる人。聞く人は成長する人。話している間は何も学ばない。これは第36代アメリカ大統領リンドン・ B ・ジョンソンの有名な言葉です。人間が本当に学ぶときというのは話しているときではなく聞いているときだという意味です。自分の知っていることを話しているうちは学校でいう先生のようなものです。話している先生が教え、聞いている生徒が成長します。話している本人としてはすでに知っていることを話しているだけなので大きな成長はありません。大きな成長があるのは聞く側に立っているときです。あなたが成長を手に入れたければ話をする側になるのではなく聞く側に回ることです。あなたはたくさんの人からいろいろなことを学べるのです。しっかり成長したければ聞く側に回る。聞き上手になる30の方法。その16。相手の年齢は聞かない。聞く側はできるだけ相手の年齢に関係した質問は避けることです。年齢の話になり気分を悪くしてしまうことはよくあることです。特に日本人は若いことは良いこと、年を取ることは悪いことという固定観念にとらわれている人が多いです。年を取ることが悪いとはそんなことはありません。にもかかわらず年齢を必要以上に気にしている人が多いですから、年齢に関係した話題ではトラブルが発生しやすくなるのです。思い切って年齢の話題は避けるようにしましょう。相手から話を振ってきたときは答えてもいいですが、自分からいくつですかと軽々しく聞くことはやめましょう。年齢抜きの話ができるようになることで世代を超えたお付き合いができるようになるのです。年齢の話は抜きにして会話をする。聞き上手になる30の方法。その17。話を聞けば聞くほど人生の失敗を未然に防ぐことができる。話を聞く側の利点としては、相手の話を聞くことで人生の失敗を未然に防ぐことができるということです。特にこれは失敗談であるほどあなたには大切な情報源になります。自分が失敗している知恵も大切ですが、他人の失敗談を参考にしている知恵も大切なことです。成功談だけでなく失敗談まで参考にできるようになると、あなたは話の表も裏もすべて有効活用できるようになります。実際のところ話を聞くということほど大切な勉強はありません。自分ではできない経験やまだ経験したことのない話を聞くというのは人生において大きな強みになります。教科書だけでは学べないことなのです。日本の学校教育では算数や国語以外に歴史も学びます。単純に算数や国語を学ぶことは重要であるとわかりますが、なぜ過去に起こった歴史まで学ぶ必要があるのでしょうか。それは過去に起こった歴史を学ぶことで現代の社会において同じことを繰り返してほしくないからです。過去の歴史を知ることでこれからのより良い歴史作りに役立ててもらいたいから歴史を振り返り学びます。私は高校時代歴史が大好きでした。大学受験では日本史を中心に勉強はしていましたが、個人的に世界史にも興味があったので勉強していたくらいです。世界に起こった過去の歴史を学ぶことで今の社会に置き換えて考えることができるようになりました。例えば8月6日は広島原爆記念日です。1945年の第二次世界大戦において最も大きな被害をもたらした原爆投下が二度と行われないことを願う平和記念式典です。毎年その広島でイベントが開かれているのは、原爆で亡くなった人たちのためだけではありません。悲劇を将来にわたって忘れることがないようにするためです。日本全体だけでなく世界に対しても二度と原爆投下という過ちが起こらないように願う式典でもあるのです。世界は日本の過去の失敗から学んでもらうことで同じ失敗を繰り返すことを防ぐのに役立ててほしい。人の話を聞くというテーマでも視野を大きくしていけば未然に過ちを防ぐということにつながります。過去の過ちを知ることで人生における失敗を未然に防ぐことができるのです。人の話を聞いて失敗を未然に防ぐ。聞き上手になる30の方法。その18。悪口を言う人とは付き合わないようにする。より良い聞き上手になるために気をつけておきたいことがあります。相手が他人を批判するような言葉には耳を傾けないことです。いわゆる悪口です。悪口を言う人の言葉には乗ってはいけません。できることなら避ける方が賢明です。悪口には他人を傷つけてしまう要素しかありません。他人の傷を笑うことでしか自分の幸せを確認できないような人は避けましょう。他人の悪口を言う人はあなたのいないところであなたの悪口も言っています。それを気にしてあなたは悩んでしまうことになる。こんなつまらないことであなたの人生のエネルギーを消耗してしまうのはもったいないことです。だからこそ悪口を言う人は避ける方が賢明なのです。批判を口にするような人とはできるだけ付き合わないことです。話を聞くことはあっても深入りだけは避けてください。 悪口を避けることでつまらないトラブルを未然に防ぐことができるのです。悪口を言う人とは付き合わないようにする。聞き上手になる30の方法。その19、話の内容に応じた表情で話を聞く。話を聞くのが上手な人は、相手の話に応じてうまく表情を作ることができる人です。悲しい話には悲しい表情をして、楽しい話には楽しい表情をして、嬉しい話には嬉しい表情をします。言葉だけで意思表示をするのではなく、表情でも気持ちを伝えることで感情を込めたコミュニケーションができるようになります。ポーカーフェイスにさえならなければ大丈夫です。日本に在住している外国人に話を聞くと、日本人は無表情すぎて何を考えているのかわからないと言います。話を聞くときにポーカーフェイスで聞いていると、相手には何を感じて聞いているのかわかりません。無表情は本当に話を聞いているのかなという疑いさえ持ってしまいます。相手の話の内容に応じた表情で話を聞かせてもらいましょう。表情が豊かな人は感情豊かな人です。うまくこちらが表情を作ることで、相手に対して感情を持ちながら話を聞いているということが伝えられるのです。表情を持って話を聞く。聞き上手になる30の方法。その20、相手の話を否定しないだけで、あなたの好感度は大幅に向上する。話を聞くときには相手の話を否定しないことです。否定をしてしまうと、相手はそれ以上話をしてくれなくなります。それどころか、あなたに対して嫌悪感を持つことさえあります。嫌われる人は決まって話を否定する人です。あれでもない、これでもない、君は分かっていない、違う違うと言って話を否定ばかりしていると嫌な顔をされます。何を話しても分かってくれないな、なんて理解力のない人なんだろうと嫌われます。逆を言えば、あなたが相手の話を否定しないようにするだけで、あなたの好感度は大幅に向上することは間違いありません。それもありえる、これもありえる、なるほど、確かにそうだね。否定ではなく肯定することで、理解のある人と思われるようになります。実際に間違った考えなんてありません。相手の考えに同意できないことでも、相手がそう思ったことならそれで正しいのです。あなたと相手は別の人間ですから、自分の価値観を相手に押し付けるようなことをしてはいけません。むしろ自分とは全然違う相手の話をとことん聞かせてもらう態度でいる方が、よほど人間関係を向上させることができるのです。相手の話を否定しないようにする。聞き上手になる30の方法。その21、すべての人のすべての会話は挨拶から始めるだけでいい。人と接するときに上手な入り方は挨拶から入ることです。人と接するときは挨拶から始めることでうまく話しやすくなります。人付き合いが苦手という人は、挨拶を忘れてしまっている人が多いです。挨拶抜きで話を始めるから会話が難しくなるのです。何か気を利かせたことを言わなければならないと緊張しているので、会話も堅苦しくなっています。自分で苦手な原因を作り出している場合が多いのです。こんな時こそ挨拶です。人とうまく関係を持ちたければ、初めての人とも慣れ親しんだ人とも挨拶から始めることで話し始めることができます。会話の始めはたわいないことであるほど良いです。難しい話から始めるより、会いたかったよという簡単な一言から始めることで、人付き合いが上手くなるのです。挨拶から始める。聞き上手になる30の方法。その22、聞くことは癒すこと。私は先日皮膚科の病院に行ってきました。小さな痒みがあり、見てもらおうと思いました。しかし診察室に入って事情を話すやいなや、すぐ先生が分かりきったようにペラペラと話し続けたことが少し残念でした。私は先生が話をするよりもっと私の話を聞いてほしいなと思いました。問診の間、先生の方が圧倒的に多く話していて、私は言いたいことが言えず、余計に疲れてしまったのです。医者の役目は薬でも肉体的治療だけでもなく、言葉による精神的治療も兼ねています。聞くことは癒すことでもあります。たくさん話を聞いてあげることは、相手を癒してあげることになるのです。体の中にストレスが限界まで溜まり、吐き出したがっているのです。聞き手になることで、あなたは上手に相手のストレスを吐き出すお手伝いができるようになるのです。相手のストレスを吐き出すお手伝いをする。聞き上手になる30の方法。その23、大変だったでしょうと同感されると、心から軽くなれる。一流と言われる医者の特徴は、薬でなく言葉で患者を治してしまうところです。患者は病気ではないのかという不安があります。患者の気持ちになって考える医者ほど、言葉で癒してくれるのです。痛かったでしょう、大変だったでしょう、もう大丈夫ですよ。患者は同感してもらえるとほっとします。患者は病への不安でいっぱいです。話したいことが山ほどあります。今まで誰にも言えなかった悩みや不安を吐き出すことで、精神的に軽くなるのです。医者が患者の話を聞き同感することで、すでに医者の治療が始まっています。心を軽くさせ、元気にさせて、病を気から治療しようとしているのです。 大変だったでしょう、と同感する。聞き上手になる30の方法。その24。質問をすることで話を盛り上げることができる。積極的な会話を行いたければ話をはっきりさせるために適度に質問をすることをお勧めします。適度な質問は会話を活性化させるカンフル剤になります。質問をすることで相手には話に興味があることを伝えることができます。質問する側にとってもモヤモヤした疑問がはっきりするためより正確なコミュニケーションができるようになるのです。私も相手と仲良くなりたいなと思うときはわざと何か簡単な質問をするようにしています。できるだけ相手の話の核心に触れるような質問をすることでいつも会話が盛り上がります。テレビのお笑いタレントの明石家さんまさんは今やテレビでは欠かせない存在です。しかしあれほど大きくなったのは話し上手なだけでなく実は聞き上手だからです。さんまさんは会話の最中必ず質問をします。それもよりによってプライベートなことをズバリ聞いてしまいます。これがさんまさんの強さであり成功したポイントでもあります。質問とはいえ人間関係にとても大きな影響を及ぼす力があるのです。会話を盛り上げるために質問をしてみる。聞き上手になる30の方法。その25。言葉になったメッセージ、言葉にならないメッセージまで感じ取る。メッセージには2種類あります。言葉になっているメッセージと言葉にならないメッセージです。言葉になっているメッセージは一般的に耳で聞き取ります。相手が言っていることをそのまま聞くだけで構いませんから簡単です。しかし、コミュニケーションには言葉にならないあるいは言葉にできないメッセージもあることを心に留めていてください。むしろ言葉にならないメッセージの方が相手の本心であることがあります。特に感謝や喜び、嬉しさなど人の心に直接関係した感動はどうにも言葉にはできません。オリンピック選手が念願の金メダルを取った時、嬉しくて言葉にできませんといったことはまさに感動だからです。しかし言葉にならないメッセージは口からではなく表情から現れるのが特徴です。口に出せなくても表情に出てしまうのが人間の良いところです。言葉ではどうにも表現できないことは代わりにあなたの表情でしっかり表現することができているのです。そんな素晴らしい表情をあなたは持っています。相手の表情も感じ取っていくことで心からのコミュニケーションができるようになります。聞き上手な人は耳で聞き取るだけが上手なのではなく表情で感じ取ることも上手なのです。言葉にならないメッセージは表情で感じ取る。聞き上手になる30の方法。その26。口うるさい人へは聞き手に回ればいい。よく話す人への対処法は自分が聞き役になることで解決できます。仕事上でもちょっと苦手だなと思う人が一人はいるものです。そんな人に限ってよく話す口うるさい人であったりします。口うるさい人への対処法はあなたが聞き役になることで幾分解決できます。仕事でどうしてもコミュニケーションを取らなければいけない時にこそ聞き役になり人間関係を改善できます。話をペラペラする人に対しては聞き役に回ることが一番です。口うるさい人に加えてあなたまで話してしまっては意見がぶつかり口論となります。口うるさい人に出会った時は学ぶチャンスだ。と思いましょう。話を聞く側に回り相手の話を聞くことでたくさんのことを学べます。さらに相手とも口論せずに済むという一石二鳥の効果があるのです。口うるさい人には聞き手に回る。聞き上手になる30の方法。その27。価値観の違う人の話ほどしっかり話を聞く。私たちはこの世という一つの世界に住んでいます。一つの世界に住んでいながらも本当に数えきれないくらいいろいろな種類の人がいます。生まれや育ち、考え方や人種などこの世はたった一つであるにもかかわらずいろいろな種類の人がいるのです。私たちの生きているこの世はたくさんの種類があって実は一つになっていることに気づきましょう。私たちの生きている世界はいわばジグソーパズルなのです。たくさんの種類がありどれ一つと同じ模様はありません。しかしそれらのバラバラが組み合わさって一つの絵を完成させています。また同じようにこの世にはたくさんの種類の人がいますがみんなで一つの世界を作り上げていることに気づきましょう。どれか一つが正しいのではなく全部が正しいのです。あなたの理解力をまずここから始めましょう。あなたの考え方はこの世で絶対正しいと思うのではなくジグソーパズルの1ピースのように一つの考え方と思うことです。あなたの考え方は間違ってはいません。正しいことなのです。しかしあなただけの考え方が正しいのではなく正しい答えの一つであるのです。ということは今度はこれを人とのコミュニケーションに置き換えて考えてみましょう。他人とあなたが違う考え方でも相手は間違っている。私は正しいと思うのではありません。相手も正しいし私も正しいと考えることなのです。あなたがそう考えることができるようになったときあなたの中ではどんなことでも消化して受け入れられるようになります。そして最高の聞き上手になる素質が生まれます。あなたがこの人は私とは価値観が違う性格的に合わないという人ほど自分にはない価値観を持っているということです。 話にムカつくのではなく、自分のとって足りない部分だと思い、飲み込んでしまうことで、心の器は大きくなるのです。自分とは全然違う人の話こそ、しっかり聞かせてもらう。聞き上手になる30の方法。その28。目には言葉以上に強い印象がある。話を聞くときには、しっかり相手の目を見ることが信用されるためのコツです。きちんと目を見て会話をすることで、相手にはしっかり話を聞いていますというサインを送れます。目には言葉以上に強い印象があります。目は言葉を発しませんが、言葉以上に訴えかける力があります。第一印象を決める最も大きな要因は目という心理データもあります。目をしっかり見て会話できる人は自分に自信があるように感じられます。目を合わせずに会話をしようとする人は挙動不審なのかと感じてしまうほどです。それだけ大きな力を持っている目の力に気づきましょう。話をするときや聞くときには目が大切なのです。目を合わせて会話をする。聞き上手になる30の方法。その29。何でもイエスと答えると信用を失う。嫌なことはノーと言える人が信用される。何でもかんでもイエスと答えてしまうイエスマンという人がいます。人から嫌われるのが怖いため、何でもかんでもはいと答えてしまう人がイエスマンです。A さん、これ手伝ってもらえるかな。 B さん、はい。 A さん、明日も残業お願いね。 B さん、はい。 A さん、じゃあついでにこれもお願い。 B さん、はい。本人は人から嫌われたくないという一心で何でもはいと答えています。しかし実はこのせいで本人は信用をなくしてしまっていることに気づいていません。何でもはいと答えている人は本心からの返事ではないからです。本心からの返事ではなく、嫌なことでもいやいや引き受けていることでノーと言える力がないと思われます。その結果、信用をなくしてしまうのです。これだけはどうしてもという時にはノーとちゃんと言えるようになりましょう。そうすればきちんと自分の意見を言える人だなということで信用されるようになります。信用のある友人との付き合いがしたければ、どれだけイエスと言えるかではなく、どれだけノーと言えるかが大切なのです。イエスということでは本当の信用は得られないのです。嫌なことでもイエスと嘘をつく人と、嫌なことは嫌だと正直にノーと言える人では信用の度合いが全く違うのです。ノーと言える人間になる。聞き上手になる30の方法。その30。本を読める人は人の話も聞ける人。本を読んでいる人は聞き上手な人です。少なくとも人の話をしっかり聞けます。本を読むことは話を聞いていることになっているからです。本を書いている人は自分の言いたいことを文章として話し、読み手はずっと反論できずに読み続けなければなりません。一冊の本はだいたい150ページから220ページほどの分量があります。それだけ読むのに普通は4時間5時間と時間がかかります。その間、反論もできずに聞き続けなければならないわけです。これはとても良い聞く訓練になります。本を読むことは話を聞くことの予備練習になっているのです。例えば、このように今あなたが私の本を読んでいる時も同じことが言えます。私だけが話しています。あなたはずっと聞き続けています。私だけが文中で言いたいことを喋りに喋り続け、その間ずっとあなたは反論もできずに話を聞いていることになります。この時点であなたはすでに聞き上手になっているのです。話を聞けない人は、ここまで読むこともたどり着くこともできず、途中で本を閉じています。しかし、ここまで諦めずに読み続け、たどり着けたあなたは大丈夫です。人の話を聞ける人間です。その能力を本の中だけでなく、実生活でも活かしましょう。読書ができるということは、人の話もきちんと聞けるということなのです。本を読むことができていますから、実生活でもきっとできるはずです。本を読むことがあなたの聞く能力をどんどんアップさせているのです。本を読むことで聞く練習をする。聞き上手になる30の方法。まとめ。その1。人間関係向上のために聞き上手になる。その2。今までよりほんの少し聞く時間を増やす。その3。まず自分から相手を理解する。その4。聞こえるではなく聞くという態度になる。その5。相槌を打ちながら話を聞く。その6。たくさんの相槌を身につける。その7。面白いですねを口癖にする。その8。自分に置き換えて考えてみる。その9。後ろ向きの言葉を前向きの言葉に言い換える。その10。相手の話を折らないようにする。その11。メモを取りながら話を聞く。その12。話は耳で聞き、理解は心で感じる。その13。話の尻尾を繰り返す。その14。自分の心の傷で他人の心も理解できるようになる。その15。しっかり成長したければ聞く側に回る。その16。 年齢の話は抜きにして会話をする。その17。人の話を聞いて失敗を未然に防ぐ。その18。悪口を言う人とは付き合わないようにする。その19。表情を持って話を聞く。その20。相手の話を否定しないようにする。その21。挨拶から始める。その22。相手のストレスを吐き出すお手伝いをする。その23。大変だったでしょう、と同感する。その24。会話を盛り上げるために質問をしてみる。その25。言葉にならないメッセージは表情で感じ取る。その26。口うるさい人には聞き手に回る。その27。自分とは全然違う人の話こそしっかり聞かせてもらう。その28。目を合わせて会話をする。その29。ノーと言える人間になる。その30。本を読むことで聞く練習をする。